アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ、
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第18回目。はい、全国のノーベースボールノーライフファンの皆様、こんにちは、熊谷由香です。いやー、春ですね、旧春到来ですね。本当にようやく私もね、ロッテ戦をね、見に行くことができまして、まず1回、いやー、今年のロッテは弱いですね、もう弱い。でもね、私が見に行った試合ね、勝ったんですよ。なんと4月15日の、何戦、西武戦だったんですけどね、涌井が1対0っていうね、この頻打ね。今チーム打率がね、1割8分8厘ですよ。やばやばって感じですよね、本当に。いやー、5月に入りましてね、アガリスクもいろいろ動きがありまして、まあ、6月にコントレックスやったりとかもいろいろあるんですけど、ちょっと今回はね、ゲストになんと、いきなりですね、呼ぶのゲストにこの方を呼んでいました。ゲスト、塩原時牛さんです。
時牛さん、
時牛、違う、
じゃあ違う人がちょっとい
やー、すごいですね、名前噛んじゃった。
塩原時牛
嘘です、嘘です、はい、塩原俊之さんですすいません、
どうも、いつもの人です
すいません、
いつもいる人です。
いや、本当に、いやいや、本当にいつもの人ですが、はい、ちょっとね、先週、はい、球団を発表しまして、
はい、球団を発表したので、はい、一応球団中の最初の初の外部
出演ということで、外部出演まさかのモリエンテスラジオっていう、
いつものモリエンテスラジオ、はい、ノーベースボールノーライブ、
そうなんですよ私もね、ちょっとだけ悩んだんですよ、うん、どうなんだろうかと、これからも塩原さんに頼り続けるのはどうなんだろうかと思ったんですけど、やっぱりね、ちょっと出てほしいなと思いまして。
いるけどね、野球好きの演劇人いっぱい、
ね、いますけどね、いや、私の知り合いにもいるんですけどね、うん、
全然いるけどね、
そう、やっぱり話しやすいなと思ってついつい呼んじゃいましたけど、まあまあ、はいはい、
もしかしたらね、今後この僕の声が、ライブ露出が減ったとしたら、はい、この、はいはい、ノーベースボールが一番よく声を聞ける場になるかもしれないので、
可能性としてはありますね
チェックしていいかもしれない
私が、ね、友達の輪を広げられないと、うん、ずっと塩原さんに頼ることになるので、はい、
ずっとね、
話し合えて募集中ということで、はいはい、いやー、塩原さん、野球行ってますか？
行きましたね、この間、先日行きましたね、初のマリンフェスタ、今年最初のやつの日に行って、
うん、
そう、QVC で、ユニフォーム、
水色の
ユニフォームもらってきて、
もらって羨ましい、
まあ、うん、そう、快晴でさ、結構天気いい日で、
天気良かったですね、
起きた時に出かけようと思った時に、そうだ今日そうだと思って、う
ん、やってる、
途中から移動して、
うん、
もうそしたら試合がめちゃくちゃ早かったじゃん。
早かった
あれなんかまだ試合開始何1時間40分ぐらいしか経ったのにもう7回とかになってて、俺移動中だったんだけど、その時、
え、あ、途中から行ったんですか？
そうなんか天気もいいし行くかと思って、途中からもうなんか7回とかで、
そう
こういう日に限って何頑張ってんだよめちゃくちゃすごいね、サクサク進んでて、
1時間で5回終わったんですよ、確か。
そうだ
よね、確か見てたん
だって、どっちもヒット全然打ってなくて、
うん、そう全然打たなくてねびっくりしましたもん
尋常じゃないスピードで進んで ね
試合終わったらだって2時間15分とか、
そう
そんぐらいですよね。
いや、あれ悲しかったねだから最後9回に見に行って、うん、T 岡田が最後のバッターみたいな感じで、もうお前打てよって言って、
終わっちゃうだろ
って、試合時間が少ないんだと思って言ったら、なんか変なポテンヒットでツーベース打ってくれて、
最後ね、確かに打てた。
ホームの外野応援席だったから、うん、みんなロッテファンだったんだけど、うん、俺内心、岡田よくやったって
口には出せないけど、
でその後次のバッター中島で。そう、ここでツーランが出れば同点じゃないかと思って、
うわ
頑張れ頑張れと思ったら増田がそういう時だけでいいピッチングすげえいい球投げてて、はい、しっかり抑えてたしっかり抑えやがった
本当ね、増田も今年はだいぶちょっとね
復調してきた、
うん、苦労してたのに、うん、その日は
ようやく、
あれだ、唐川がめちゃくちゃ良かった日ですよね。
唐川が8回投げ切って0失点だった
から、いや、行けばよかったら、私もね、行けたんですよ、うん、あの日は。だからテレビで見ようと思って、テレビでやってなくて、
あ
だから 別の試合を2試合ぐらいはしごしてずっと見て、
ははは、
そう iPhone の、 あの一球速報でずっとロッテの試合見て早っと思いながら
早かった、め
ちゃくちゃ早かった。
13時開始のその試合が他に2試合ぐらいあったけど、うんう
ん、ありました。
大体周りが5回とかの時にもう7回だから、
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ早い、
本当早かったっ
すよね。からかわってね、普段こんな時だけめちゃくちゃガンガンストライク入れやがってと思って、そうそうやられたよあの日は、ね。まあ、でもその後ねグランドウォークとかもあって、
あイベントもね、
そうそう、でまあユニフォームもらったし、
うんうん、
まあまあチケット代ぐらいは、あと球場でビールも飲んだし返したかなみたいな。
あれはあの試合前に行くといろいろイベントやってるんですよ ね。マリンフェスタってなんか選手がご飯売ったりとか、
そうそう
そう、トークショーやったりとか、
そうそうそうそう、
やってんですよ、ね。
終わった後もハイタッチとかさ、
あーやってたんです、ね、
ベースランニングとかなんか盛りだくさんだった
ね。
まあ次の日月曜日でゆっくりできるだろうし、うん、選手的にも、
え、ベースランニングやんなかったんですか。
いややんなかったの。ランニングってか更新だよね。
更新？
なんかもう
歩くだけ。
人がすごすぎて、
ね。ああそっかそっかそっか。
昨日でしかもマリンフェスタでしょ。
うん。
まあすごかった。
ベースウォーキングみたいな。
家族連れめちゃくちゃすごかった、
ね。ですよね。ユニフォームもらえるからね。
そう、みんなちっちゃい子がさ、
うん、
ワンサイズのフリーサイズだからさ、うん、もう足元ぐらいまでユニフォーム、う
ん。ワンピースみたいになって、ね。
そう、みんなこけそうになる。こけこけ歩いて。
いやマリンフェスタね、いつか行きたいって思ってたんですけど、でも今本当弱いからロッテが、今行っても楽しめないんじゃないかと思って行かなかった。
だってさ、何そう、なんでそんな日に限って勝ってんだよっていう話だし、いや別に
いいんだけど、まあ、いいんだけど
いいんだけど、まだその時あの見に行ったのが4月の23日だったんで、うん、試合が17試合ぐらい終えた時点かな、
うんうん、
で5勝しかしてない
とかだった
んで、ね、5勝って
、はあ、
勝てないってレベルじゃねえぞって、
ね、その時も6連敗とかしてたんですよね。
そうそうそう、5連敗で6連敗も阻止した
かかってたのか、はいはいはいはい、
だから最後のアウトファーストライナー取った瞬間、うん、俺の2個ぐらい隣に座ってた男のちっちゃい男の子が、うん、6連敗阻止したみたいな、なんか泣きそうな顔で声にしてもうこんな子供に泣かせんじゃないよ。
ほんとね、いやもうしんどいですもん。
で片やオリックスが5連勝中だったんでね、
う
ん、
あ
5連勝チーム対5連敗チームの試合で、あもう今日も負けたなって思ったら、
ね、
なんか体がめちゃくちゃ覚醒して、
いやよかったよ本当に。
そう、荻野のダイビングキャッチとかあって、
うん、
ダフィーがさすごい頑張ってるね。
なんかちょっとずつ良くなってきたっぽいですね。うん、
ね、守備で結構貢献してて、
あの素で、
そうそう、
素でキャッチして、
素でキャッチでゲッツーとかさ、
あれすごかったですね。
うん、で俺も実は時かけで京都滞在中に、
はいはい、
京セラドームに行ったんですよ。
あ、そうだよ。
そう、大阪に行って
終わった次の日か、次の日か、
うん、ぐらいに、そう一度行ってみたかったんで大阪の京セラドームに行ったら。はいはい、まさにそれもオリックス戦で、
そうじゃん、
そうで、オリックスもその時もう超調子が良くて、
うん、
12点ぐらい取られたんだっけ、11対2とか、
1とか
だよね、
ですよね。
そう、オリックス打線が火を吹きまくっててさ、
は
そんな中もうロッテも全然打てなかったんだけど、あの日ダフィーだけは結構いい当たりを飛ばしてて、あ、そうなんですね、
へー、
あ、いいなと思って、なんだろう、マートンみたいなさ、ちょっと中距離砲みたいな感じでさ、
うん、
そこそこ打てるし、まあ、守備も守れるっていうのもでかいし、うん、サードで結構いい選手だよね。
めっちゃでかいんですよね、191cm、
で, うん、でかかった、めちゃくちゃでかかったし、
そ, う
そ,
う
そんなホームランを長距離でかっ飛ばすみたいな感じじゃなかったけど、すごいチームに貢献してるなと思って、
うんうん、
あれぐらいの助っ人外国人だったら十分でしょ、あの打線の中では。
片やパラデスさんが落ちてしまいましたけど、
ね、だってその日そうマリンフェスタ見に行ったらスタメン発表があってね、
うん、
4番が福浦っていう、
うん、そうそうそうそう、
指名打者福浦、
最近ずっと4番福浦さんなんですよね。
いやなんか伊藤さん苦しいんだろうな、
いややばいでしょ、だって
福浦を4番にするってことは相当もう、うん、なんか迷走してるのかな、
いやってかもらってまあでもなんどうなんですかね、確かに他いないかもしれないけど、うん、かといって福浦さんもだいぶ今やばいじゃないですか、です、ね、1割6分とか、
うん、
4番の成績かって
チーム打率がなんかやばいことにな
って、チーム打率が2割を切ってるっていう、
そんなことあんのだって1割何分8
1割8分8厘、まあ、今日の時点ですけど
1割8分って7回に1回ぐらいしかヒットが出ないってことでしょ、
うんうん、
ってことは3イニングに1本ヒットが出ればいいぐらいなのかな。
やばいでしょ
やばすぎ、
ね、いやちょっと比べるのもどうかと思いますけど、そのテレビで西武戦見てた時に、うん、住谷の打率が2割4分とかで、いや住谷により 6分低いってなんだよと思って
住谷
やばいだろと思って、
住谷打ってるんで結構
そうそうそう
頑張って
結構打ってるんですけど7割8分って全然打てないキャッチャーの打率じゃないですか、それはもうい
やだから他のさチームのさ打線見てるとさ、うん、もういいみんないいなと思ってさ、
本当に
オリックスもさ
小
屋のがめちゃくちゃ良くてさ、
はいはいはいはい、
4番打ってるじゃない小屋のが、うんうん、いやすげえチャンスでさちゃんとランナーを返すいいバッティングすんだよね、
てか小屋のが4番なんですね。
そう4番、
ね、T 岡田じゃないんだ。
あ T 岡田じゃないね、 T 岡田5番とか中島がねもう代打とか指名打者とかなんかそういう出方です、ね、でも他も俊太とかさ、
そう俊太
結構活躍してんだよ、足立もいいしさ、オリックスがね結構野手陣がいいんですよ、なんか
どうしたんですかね
超強いよね
今年だってもうね、去年の A クラスと B クラスがひっくり返っちゃってるじゃないですか、
まるまる日本ハムに関してはもうちょっとやばい ね、
優勝からの最下位ですからね、
泥沼だよね、
泥沼ですね、それこそその23日に塩原さんがマリンスタジアム行ってる日に、私テレビであの西武日ハム戦見てたんですけど、あのまあなんか途中までは均衡した試合だったんですよ、西武が先制したけどでも日ハム逆転して頑張れこのまま頑張れみたいな、なんか応援しちゃって
ちょっと、ね、
頑張れみたいな、
なんかシンパシー感じるよね、
思ってたらもうやっぱりね打線が西武打線が容赦なくバカバカホームランとか打って結果12対3とかで負けてスラーみたいな見てらんないよ、本当にな
すべがない試合って本当悲しくなるよ、
本当に中田もね帰ってきたけどまだちょっとやっぱり全然本調子じゃないからちょっとあんま期待できないし、
いやね、大谷も足首があれがなければね、
大谷もね、まあ、戻ってきてもしばらくはどうだか分かんないけど、
いやなんかロッテと日ハムが再開争いしてるのってすげえさなんか往年のパリーグを彷彿させて超嫌なんだよねわこれで大英とか西武とかがさ、まあ、ソフトバンクとかが優勝争いし始めたら超嫌だななんか昔みたい
ね、ソフトバンクとかに関しては、ね、もう戦力はめちゃめちゃいる、まあ、わけだから
まだついねエンジンかかってないけど、ソフトバンクいくらでも上がるでしょ、
そうそう、
ここから
武田と和田とかがいないけど、うん、内川とかすごいですね、
あそうだね、
今活躍してますからね、
今宮も相当いい守備連発してた、うん、今週すごいあのファインプレーベスト20みたいなやつで、今宮が 2,3 回ぐらい入ってる、めちゃくちゃ動き出てるな、
さすがさすがですよ、
いいよね、
ソフトバンクあれですからね、川崎宗則さんが帰ってきてますからね、
まさか
ね、まだ2軍ですけど、
そうだよ宗則がね、
いや超みたいな、早く1軍に上がってほしい、もう
あのユニフォームでね、
もう何でもいいから見たい宗則宗則めっちゃ好きなんですよね、早く見たいな、
他のさ打線見ててさ羨ましいなと思うのはあの助っ人外人が活躍してるとことかさ、
楽天じゃないですか、
楽天のペゲーロ、
ペゲーロやばいですよね、
とか見てて超いいなと思うよね、
ペゲーロしかも2番なんですよ ね、
そうなん
ね、何がすごいって
2番であんなかっ飛ばしてね恐怖の2番バッター
ホームラン今7本とかですよ、
すごいよね、
超すごい、しかもあの茂木がまたいいから、 あの 1,2 番が茂木からのペゲーロがもう羨ましすぎる、
楽天覚醒してるよね、
超かっこいいっすよね、いやいいな楽天、
いや
羨ましい
ロッテの話題はできないな、全然いいとこないもんな、
全然いいとこないですよマジでない、
3割超えてんのは鈴木ぐらい、
大地だけですね、大地だけ、まあ、ピッチャーはね頑張ってる人もまあいなくはない、石川がちょっとだいぶメタメタですけど、
だって俺がその見に行ったマリンフェスタの日も2点取ってんだけど、どっちもゲッツー崩れの、
そうそうそうそう、
内野
ゴロなんですよね、
でいやタイムリー出てねんかい、
そうなのよ、まあ、勝ちゃいいんだけどさって思うけど、なんか情けなみたいな、
ヒットは全然打ってない、
思いますよね本当に、まあ、さあさあさあさあ、はい、それではここでちょっとロッテファンなら、敬虔なロッテ信者なら誰もがあれって思う、18っていう数字、
あまさか
1998
まさかの
何のことか分かりますよね、
え18連敗でしょ、
そうそうそうそう、今日ちょっとねこの話をしようかなと思って、うん、いやなんか
有名な、ね、
そうそうそうツイッターでロッテが弱すぎるみたいな私が見た中のロッテで一番弱いみたいなことをつぶやいたら、ロッテファンの方からのリプライで、あの 創設以来最弱かもしれませんっていうあのリプライをいただきまして、有藤さん金田さん八木沢さんの時より弱いです、創設以来最弱かもしれませんっていうリプライをもらってなんかすごい説得力あるなと思って、あきっとそうなのかもしれないないってすごく思って、当時を知ってる人は
もしかしたら重なるかもしれない。
そうなんです、1998年まさかの、 あの18連敗っていうのをロッテがやったんですよ、
ね、信じらんないよね、
信じらんないです
18って。
そう
だって1ヶ月勝ってないってことでしょ。
そう
ほぼ
これ、いつかと言いますと6月13日からの7月8日まで、うん、約1ヶ月ですよね、だから25日間だったかな17試合とかでしたっけ
ファンも嫌な悪でしょ。
そうそうそうそう、18連敗で引き分けを1回挟んでるんですよ、うん、
まあまあまあ
引き分けを1回挟んでの18連敗、
う
ん、
ちょっとあの
押してるんですけど、
引き分けを挟むっていうね、
うん、でも逆にこれはなんか辛いですよね。で私あんまりこれ、話は知ってるけど、うん、詳しいことあんま知らなくて、
当時はまだ
野球
を見て、そうそう
調べてみたら、うん、あのウィキペディアの項目に、うん、1998年の千葉ロッテマリーンズっていう項目があるんですよ。
あなるほどね、まあ、これでも本当ここなんか近代プロ野球、ここ30年ぐらいの近代プロ野球で結構ナンバーワン、うん、まあ、ベスト3に入るぐらいの珍事件だからね、
大事件ですよね、これ本当にな
かなかないよこれは。
いやこれ本当にすごくてね、うん、
長嶋巨人のあのメイクドラマ十何ゲーム差をひっくり返して優勝したメイクドラマも知名度的には有名だけど、はいはいはい、ね、うん、これもめちゃくちゃ有名な事件だと思う。
ねえこれすごいんですよ、この18連敗してる中で、まあ、引き分け挟んでるので、うん、まあ、19試合あると考えて、6月13日から7月8日まで、ごめんなさい、さよなら、違う、延長が6試合、
そんなやんだ、
延長6試合やって、
ボロボロじゃん、
で負けてんすよ、でさよなら、うん、だからさよなら負けが1、2、3、4試合かな、
は
あ、とかしてて。だからギリギリまで頑張ってるんです、うん、でスコアを見るとあの今のロッテみたいに点が取れないとかじゃないんですよ、どっちかっていうとピッチャーがあの打たれてる感じなんですよね、で接戦を落としたりもしてるから、うん、なんか点数だけ見るといい試合してるなみたいな試合もあるんだけど、
まあスコアだけ見
るからね、ただそれが18回続いたっていう、
恐ろしすぎるよな、
地獄ですよねこれ、
連敗新記録更新ってもう嫌な数字、うん、
この時ちょうど、まあ、あの主力で投げてたのが黒木とか、うん、
ジョニー
小宮山とか、
ジョニー、
そうそうそう、
それから野球浪人生の小宮山まあ当時は浪人してないけど精密機械と言われた人ですね、はい、
そうそう、
シェイクって言ったらもしかしてる方もいるかもしれない、
まあ、マニアの方は分かるかもしれない、
シェイクっていう魔球を投げてたね、まあ、要するにナックルみたいな、
うんうん、どうでもいいけど小宮山さんは今あの何でしたっけ、 J リーグのチェアマンになってるんでしたっけ、
え、そうなんだ、
なんかサッカーの
方
の偉い人になって、それで野球の解説家して君なんやねんっていう、
そうなんだ、知らない
間に、そうそうなんですよ、何年か前にサッカーの偉い人になってましたよ、
あのマウンドでサングラスをかけることでね、
そうそう、なんか変わった形のサングラスをかけて、そうそうそうそう、解説も結構ね手厳しい感じなんですけど、
でもロッテの人ってイメージあるよね、
うん、ありますね、いやもう恐ろしいですね、まあ、この18連敗本当に、
プロ野球ファンの方だったら多分おそらくこの、
うん、
知ってると思うんだけどさ、
うん、
18連敗、
うん、
一番印象に残ってるのは何ですかって聞いたら多分やっぱジョニーの、
ね、ですよ、
うん、かの有名なジョニーのあの、
うん、七夕の悲劇みたいなこれ本当に七夕の悲劇って、
七夕なんだ、
そうそう、
本当だ、そうなんだ、
これいやすごいですよこの七夕の悲劇、だから七夕の悲劇がちょうどあの18連敗目、
うーん、
あ違う違う違う、嘘嘘、17連敗目だ、引き分けを挟んでいるので、
あー、そういう
ことか、17連敗目の時だったんですけど、うん、あのこの18連敗中で黒木って一回後ろに回されてるんですね、ストッパーに、
あ
ーストッパーに回されるんだけど全然うまくいかなくて、黒木が敗戦投手になったりとか、それで負けたりとかしてたんですけど、この七夕の日はあの先発に戻されたんですよ、
久しぶりに、
でもう完投するかという勢いで9回2アウトまで投げてた、投げてたんですよ、
2アウトでもうあと1アウトで
勝ち、あと1アウトあと1人っていうところであのツーランを打たれて同点にされてしまうらしいんですね ここであの黒木はあのマウンドに崩れ落ちて自分で
有名なね有名なあのガクっていう
立ち上がることができなくなるっていう、
いや全員でしょあれは多分スタンドのロッテファンも全員膝をついたでガク
本当に。
でもなんかそのことをなんか誰かに怒られたみたいな話もあるんだよね。なんか先輩ピッチャーか誰かにお前があそこで膝を落としたらゲームが負けたことになるから、
なんかそうね
お前は投げてるんだからあそこで膝ついちゃダメだよっていう。でも黒木って結構どっちかって言うとさ、なんか情熱的な感じだから感情をあらわにするさピッチャーだから。
これちなみにねウィキペディアに書いてあるのはね、だからウィキペディアなんであのもしかしたら本当じゃないかもしれないんですけど、この日の当時の神戸市の高温多湿の天候から試合中に脱水症状に見舞われるって書いてあるんですよ。本当かって
7月だと確かに
感じなんですけど、で脱水症状のまま9回まで投げてたっていう風にウィキペディアには書いてあるんですよ。だとしたらとんでもないヒーローだなっていう感じなんですけど、まあ、どっちなのかはねちょっと、まあ、本人のみぞ知るって感じですけど、そうそう、いやでもあれはさ立てないでしょもうあんな
もう、ね、
もう無理だよ
膝というか腰がもう、ね、
どっちにせよ
力抜けちゃって、ね、
だって139球投げてたらしいです9球目でホームラン打たれて
俺が止めてやるって言って意気込んで、
でまださ同点じゃないです か、うん、だから同点だから分かんないじゃないですか、ね、だけど結局まあだから12回でサヨナラ負けだから、でその回に、これ負け方がまたあの劇的で、サヨナラ満塁ホームランを打たれて負けるんですね。
あ、そグランドスラムだったんだ。
グランドスラムなんですよ。なのでスコアが4点差なんですね。3対7で、ね、敗戦投手は藤田で藤田が塁に出して次の、近藤義久投手が広永増隆にサヨナラ満塁ホームランを打たれプロ野球記録を更新する17敗目を喫した。そして次の日も負けて、それが日本記録の18連敗となったわけなんですけ ど、
これそっか19試合ってことね。
19試合そう、ね、1回引き分けがあるんで19試合だけど18連敗、
いやすごいね、
これ受けますよね。爆竹騒動とか書いてある12試合目の千葉マリンでスタンドで爆竹騒動勃発って書いてあるんですけど超怖いですね、
まあ、昔結構怖い人いっぱいいたからね、うん、こういうフーリガンみたいな、イングランドのフーリガンみたいな、
ね、この時は結構ねなんかバスにさなんか卵投げるみたいな、まだそういうのあった時代ですからね。まあ、ロッテはどうだったか知らないけど
球団代表が謝罪している
の、そうそう
すごいよ、ね、
あと試合前にね お参り行って
お参りとか、
あとなんか盛り塩したりとか、
あ、
ね、ベンチに盛り塩したりとか、あ、そうそう、で私今塩原さんからストッパーブス島借りてるじゃないですか、ようやく今、8巻ぐらいまで読んでるんですけど、あれの、コマとある一コマでアスレチックスの方なんですけど、ああのベンチに盛り塩してあるコマがあってこれ絶対ロッテのオマージュじゃんと思って、
ね、そうだと思う、それはそういうギャグ使うから、そうそう、プロ野球ギャグ使うから、
それはすげえ笑った
盛り塩、
あ、これロッテじゃないけどロッテだと思って
なるほどね、こっから持ってきてるんだ、
それがすごい、ちょうどあのこの時代じゃないですか、うん、監督も近藤監督だし、で、小宮山とかが投げてる時代だから、
そうだ、ね、
ちょうどこの90年代のあの時代の漫画じゃないですか、あれって
そう
だ、いや本当面白いんだよな、
へ
いや18連敗って本当恐ろしいですよね、今だったら考えられないけど、
うん、
でも最近だと結構ヤクルトとかがね、うん、連敗ぐらいしてた気はするんですよね、何年か前
と連敗でもも
うだいぶやばいですよね、いやでもなんか本当にもうここ最近のロッテもいつ勝つのかが全く分かんないから
次いつ勝つ
もうなんかねそれぐらいの気持ちでいるって言ったらあれですけど18連敗の覚悟できてるよみたいな、
いや本当そう、その見に行った日に、まあ、スコア見に、あの、
はい、
試合が悪いとまだ5勝しかしてないってことで、うん、続こうってなった
もんね、
もうだいぶ始まって立ってるのに、で片やさ、
うん、
広島がさ最初の1試合、うん、開幕戦落としておっと思ったら、うんうん、その後引き分け挟んで10連勝っていう、うんうんうん、
してましたね、
あ広島もう優勝でいいよみたいな感じ、
本当でもなんか最近広島もねちょっとだけ負け始めてきたからまた、
ね、
うん、あれですけど
巨人も上がってきたしね、
そうそう、
なかなかセリーグやっぱ面白い、
セリーグはね今まあまあ面白いですよ、だって上から下まで 5.5 ゲーム差しかない、
あいいです、ね、
まあまあまあまあいいでしょ、
面白い、
だパリーグはもうね上から下まで 10.5 ゲームあるんですよ。
もう10.5 つくほど試合したっけ。
あの、ね、試合数はなんか結構多くて、そうそう20何試合とかやってるチームもあるんで、楽天が今13勝 4敗なんですよ。で日ハムが4勝を16敗なんです。
やべえだろお前、
やばすぎますよね。
こんなに差あったっけって思うよね。
そうそうそう、
だって去年まではってことだから、うん、1年間でそんな変わらんしさ、別にガラッとメンバー変わるわけじゃないんだからさ。
ほんと
すごい、何があるか分かんないね。
近年パリーグって結構固定されてたじゃないですか、うん、順位が。で A クラスと A と B はまず間違いないっしょみたいな風潮あったじゃないですか、うん、その間違いないっしょって思われてた A と B が今完全にひっくり返ってて、
ひっくり返ってるよね。
ちょっと信じらんないって感じ。
でも西武と、うん、まあ、もう一つ話をすると、うん、その18連敗してた頃のパリーグって、はいはい、あの西武オリックス黄金時代なんですよ。
あ、90年
代ね。で今現在、うん、2位3位が西武オリックスっていう、もうあの、あの1998年にすごく酷似した順位になってきてるわけですよね。
で、あの時いなかった楽天が今1位ですけどね。
まあ、ね、なかったっけから、それを無視して考えれば、ね、全く同じような、
いや本当よ
感じだった。
いやでも西武めちゃめちゃねいいですよね。西武打線もいいし、うんうん、なんかね西武がピッチャー今年多分結構良くて、
あ、岸がいなくなったけど、
いなくなったのにチーム防御率が今 2.28 なんですよ。で トップなんです、ね、まあまあいいじゃないですか。
機能してるんです。
西武といえばピッチャーが結構中継ぎとかがね、あの弱いイメージだったんですけど、今年あのウルフとかが来て、
あ、そうなの。
そうそう、
日ハムに
いた。元々日ハムにいて、うん、で 私もこれよく分かんな、知らなかったんだけど、去年はソフトバンクにいたんですよ。
そうなの。
でもね、うん、多分ほとんど投げてないです。
へ、
でソフトバンク経由して今年から西武来たんですけど、ウルフがねなかなか。
スキンヘッドのね。
そうそうそうそう、
ね、
ちょっとひげ生えた外人さんなんですけど。
今西武にいた。
そうなんです。ウルフなかなか良くて、で優勢もまあまあ頑張ってて。
アマダーも出てるよね。あの、
アマダ、
アマダでっかいさ。
え、アマダ楽天じゃないですか。
あ、そうだ、西武の話だね。
うん、西武はメヒアとか、
うん、メヒアもね。
で、今年はあれです、おかわりくんがめちゃめちゃいい。
あ、打ってんだ。
すっごい打ってる、これは多分でかいと思います。
西武メヒアは去年 の交流戦前後はめちゃめちゃ打ってたね。
あ、
春先のメヒアはなかなか怖い、
ね、彼は安定してます ね外国人の中でも。
日本野球に馴染んでるよね、
うん、いや本当に馴染んでると思いますよ。そうそう、で浅村も良くて、で秋山も結構調子上がってきて、うん、だから源田っていうルーキーがいて、
はあ、
ショートもこういう人がなかなか、
はあ、ああ
西武ファンの人によると
源って、
あ、そうですそうです、源
田選手って出てるね。
そう、即戦力で来て、これがなかなかいいみたいで、いい選手いっぱいいるんですよ。でそう、今なんかちょっと皮肉なのが、うん、セリーグもパリーグも首位打者が、うん、あの最下位のチームなんですよね。
あ、そうなんだ。
今パリーグの首位打者が近藤健介で4割5分9厘打ってるんですよ。
あ、
ま、でも、うん、チーム打率は2割ちょっとなんで、
そいつだけで、
で最下位、そうそうそうそうそう
一人だけで、
だから近藤いなかったら多分チーム打率大変なことになってると思いますけど。でセリーグも大島が3割9分で、
あ、ね、
中日最下位なんですけどトップで、なんか皮肉なもんだなと思って、
わからないもんですな。
関係ないんだ、本当打線ってつながんなきゃ本当に見ないんだなっていう。
でこれそっか、セリーグに、あ、パリーグに関しては、
うん、
どうなんだろうね。なんか、まあ、パリーグに関してないか、その日ハムとかってさ、うん、WBC にさたくさん選手をさ貸したっていうさ、うんうん、あれもあるからさ、
うんうん、
まあそれで疲れてるのもあったりして、最初スタートダッシュ失敗したのかなとかも分かるけど、ロッテに関しては別に WBC には全然貢献してないからな、
まあ、石川一人出ただけですから、ね、そうそうそう、本当に
言い訳もでき
る、本当に関係ないと思いますよ、うん、なんかね、何なんですかね、なんかそのうち大型トレード、大型でもないかも、小型かもしれないけど、うん、なんかトレードとかあるんじゃないかとか、
う
ん、
てかスター選手が本当にいないんだなってちょっと思ってしまった。
いや、この間に言
ったら、なんかさ、
うん、
他の WBC 見たらさ、みんなスター選手ばっかり見てたわけじゃない、うん、いざ自分の好きなさチームのロッテを見てみたらさ、うん、マジでスター選手いないなと思って、
ね、
悲しくなっちゃった
。本当、山田筒子みたいな、ああいうね、
超飛ばすとかさ、超玉速いとかさ、
ね、いないんですよね。
なんかそういう感じでいなくて悲しくなっちゃった、
うん、
いや皆さん小粒だけどいい選手はいっぱいいるじゃん。
いい選手いっぱいいるんだけどね。本当に、いや
18連敗のこのでも話だとさ、
うんうん、
多分これもプロ野球の過去のニュース、うん、なんていうの振り返りみたいなのでよく出てくるのが、うん、あのジョニー黒木のお立ち台に立ってるのに泣いてるっていうやつが、うん、この18連敗よりもっともうちょい後の試合かなって、はい、で確か勝って、はい、ジョニーが投げ切ってお立ち台でヒーローインタビューで、うん、みんなのファンの前に向かってこう喋るシーンがあって、うんうん、そこで号泣してるっていう、なんかもうチームはこんな状況ですけどっていう感じで、もう不甲斐なさに涙しながら、でもそこで言ったジョニーが何つったの、なんかぼんやり覚えてるやつだけど、うん、なんかこんな状況だけど、うん、僕はまだこのシーズンを諦めてません、はいはい、だからファンの皆さんも諦めないでくださいっていうことを言っちゃって、
そうでもなんかこの年のロッテって、まあ、確かに18連敗して最下位だから、うん、まあ、一番弱いんだけど、でもあの結果見ると、数字見ると最後まで試合終わって61勝71敗3分けで借金10なんですよ。まあ多いけど、でもなんかまあ最下位のチームとしては妥当な数字というか、そこまで悲惨ではない。で勝率も4割6分だから、まあ、半分よりちょっと低いだけ。
後半オールスター明けでだいぶ盛り返してるってことだよね。
そうそうそう、だからこの泥沼の時は借金が20ぐらいまで膨らんだんだけど、その後に借金を10ぐらい返済したんですよね。
確かにそう考えれば、だジョニーの言う諦めてないっていうのはまさにそういう粘り強さ。
でなんかこの年があれなんですよね、確かなんだっけ、チーム打率がトップ、うん、なんですよ。
あ、そうなんだ。
あれ、どっかに書いたんだけど、なんかね、チーム打率が2割7分ぐらいで、
そうなんだ、
トップとか。
打ってはいるんだね。
成績は結構良くて、特に黒木とかはすごくて、最多勝、うん、最高勝率、うん、防御率リーグ2位。
え、そうなの。
黒木最多勝取ってんですよ。
でもめちゃくちゃ良かった。13勝。そんな途中でスクランブルでケツで投げたりもしてたのに。
そうそうそうそう、とか取ってて。
いやもう往年だもん、うん、フランコ、初芝、小坂、福浦、堀とか、堀、ね、この辺はマジで、
ね、そうそうそう、もろずみとかね。
いやもろずみより懐かしい、今日は足早かったよね。
そうそうそう。で小坂とかも盗塁を取ってるんですよ、43盗塁。
結構ここは
で、フランコがベスト9に選ばれたりとか、オールスターも5人も選ばれて、なんか、
あ、そうなんだ、
なんか悪くないじゃんって感じなんですけどね。
確かにそう、
ただ18連敗はしてるっていう、
噛み合ってなかったんだね。
不思議
だ、選手がいいのに勝てないから、うん、もう神頼みをするしかないみたいな、うん、呪われてるしかないと思った、ね、
ちょっと思ったのが、ちょうどこの、何連敗中の期間が6月の中旬から7月頭じゃないですか、うん、なんかこの辺りにあれなのかなと思って、オールスターのさ発表とかって普通されないかなって思って、っ、
うん、
そうそう、なんか辛いよなと思って、
この後こんな後にオールスターがやりたくないよね。そう、
5人も選ばれちゃって、
確かに
黒木とかも初めてオールスターに選ばれたけど、ね、不甲斐ない不甲斐ないって思いながら、
こんな状態でオールスター呼ばれても全然楽しみだもん。
そうそう、いやーなんか本当野球って分かんないですよね、だから、成績良くたって18連敗するし負けるし本当に分かんないもので、ね、あ、この年は西武が優勝してるんですね。
あ、
そうだね、1998年だから、あのセリーグはあの横浜、
あで出た、横浜マシンガン打線だ、
はい、懐かしい、横浜が日本一になった年、
懐かしい、あの鈴木がね、4番の鈴木がめちゃくちゃ打ってたんだよな、あの頃。
もう1998年っていうと、塩原さん何してました？
19年前、
違うな、18年、うそ今2017年、あ、19年前ですね。
19年前
合ってますね、19年前ですね。
え、
中学生、
中学だね、まあ野球、
野球やって、
ね、中学で野球部だったし、まあ見てたね、
見てました、
プロ野球めちゃめちゃ見てた。
え、覚えてます、このなんか18連敗とかって。
あ、当時はすごい覚えてるね、この頃一番プロ野球見てたかもしれない。
あ、そうなんだ、
なんかこんなパリーグの試合ないような選手たちを知ってるからね、
はいはい、
全然小坂とかさ、
はいはいはいはい、
初芝なんて何、当時は巨人戦ぐらいしかさ、テレビで中継なかったからさ、うん、CS 放送とか BS とかもないから、うん、でも全然知ってたからね。
へ
え、めちゃくちゃ見てたね野球。
私この時 まだあの東京に住んでて、まだね、千葉ロッテマリーンズっていうチームのことすら知らないで生きてて、巨人をなんとなくふわふわ応援してた時代だったんで、いやまさかねこんなことが。
まだイチローとかはいるのかな。
いますね、
オリックスに。
イチローが、メジャー行ったのは2001年からなので、まだオリックスにいて、
扇、ね、マジックのさ、オリックスとさ、
そうですね、そうそう、
セーブは監督誰だったんだ、本当
に、
森さんとか
かなってだった気が、かな。
でもこの頃はね、本当セーブとオリックスはめっちゃ強いっていうイメージだった、確かに。まだ清原もいるのかな。
オリックス、近鉄、オリックス、
オリックス、オリックス、
オリックスの方か。
近鉄は別に全然、
近鉄
が強かった時期はないんじゃない。いや、あるか。
え、そうなんですか。
まあ、あるけど、そんなこと言ったら怒られるけど。あんまりなかった。
そうなんだ。
西口とかが投げて、
ね、そうですね、西口とかと投げて、多分この18連敗中も負けていますね。
4番は清原とか打ってたのかな。
そうじゃないですか。ん
まだ巨人行ってない、
行ってないと思う。
その前後ぐらいだよね。
でも確かにもうすぐ行くのか、ってか行ってる、
行ってるかもしれない、もしかしたら
98年か。
落合と清原とがもう巨人に行った頃かもしれない。
確かにね、それぐらいの時期かもしれない。
すごいな、
18連敗したらほんとつらいな。
いや、パン切れるよそりゃ。
ねえ、
なんか俺もこの間のその大阪で京セラで見た時に、はい、ロッテのつぶやきをしたら、なんかロッテファンの方にツイッターですごい話しかけていたりして、なんか今のロッテはどうしちゃったんですかねみたいな感じで投げかけられて、いや俺にもわからないです、ミステリーですって感じだ
った。
どうしちゃったんだろうね、
どうしちゃったんだろう。
でこの、そう、この時のね、ロッテ結構スターよ。堀とかさ、セカンドでさ結構でかくてさ、大型セカンドってなかなかいなかったからさ、あんなしかも打てるセカンド、で福浦も結構中距離フォーとして結構良かったし、まあフランコだよね、何よりめちゃくちゃ活躍してて、
そうですね、
で結構スター揃いだったね。
ですよ、初は。
それに比べると今の方がまあ確かにスター感はないなって感じですよ、個々の。
だってこの時のなんかね、皆さんの成績見ると別にそこまで、そこまで悪くないっていうか、今のロッテに比べたらはるかに全然、みんな2割9分とか2割は打ってたりとか、確かに全然打ってるよね、全然打ってるんですよね。福浦とかも2割8分とか、
吉鶴とか懐かしいな、キャッチャーでね、成功してる
かな、
いたな。
そうですね、
もう大塚明もういるんだ。
いますね、でもまだ多分出たてなんで、サブローとかもねいるけど、あんまり試合には出させて多分もらってなくて、 その点福浦はねがっちりレギュラーなんで、
そうだね、
この時多分23とかですかね、なんで、まあ、
結構早くから活躍してるからね、
すごいですよね。
投手陣は、
投手陣は、黒木、小宮山、薮田、
薮田もいいんだよね、
藤田、
あ、
ここら辺、
藤田と、
ですね、私もあんまり知らない人の方がちょっと多いんですけど、
小林弘之とかももういいんだ、
いますね、
小野慎吾とかもね、
でもまあほんとちょっとですね、この時は全然
まだ若手だった
から、若手でちょろっと多分中継ぎで出させてもらってとかじゃないですか、あの頃は。
黒木がやっぱ、こんな時期だったんだね。日本ハムファイターズが2位って、これ何、こんなことあったっけ。
そうみたいですね、この時は。
まだ北海道行ってない、
98年でしょ、行ってないんじゃないですか、
多分ね、東京ドームで試合やってた頃でしょう。
何の頃なんですかね、ちょっと私も全然わかんないけど、
こんな時期あったっけ、のジャムがこんな上にいることあった。
まああったんですよ。あ、3位が同率なんだ
ね。
3位っていうか4位っていうか、オリックスとダイエーが、
そうなんだね。
あでもあれですね、やっぱり5位までは5ゲーム差だけど、うん、6位のロッテになって 9.5 だから、うん、やっぱりちょっと離れてたんですね、
ロッテだけ、
うん、割とぶっちぎり最下位だったんですね、うん、でもなんかあれですね、上から下まで結構まとまった感じですね、うん、まあ、5位で66勝67敗か、
そうだ、ね、
あんま開かないですね、
確かに、
まあ、
その分ロッテが、まあ、試合数も多くないし、
そっか、うん、
試合数が少ないのか、だから開きにくいんじゃない、うん、
てかなんか昔ってパリーグの方が開幕するの遅かったですよね、あれセリーグの方が遅かったんだっけ、てか開幕の時期ずれてませんでした、昔ってセリーグとパリーグ、
覚えてないな、ずれてたっけな、
私ずれてた気がして、
うん、
でもなんかいつの頃からか同時に開幕っていう風になったなみたいな記憶がこの間ふと蘇って、これは何なんだろうと、だんだんほらやっぱセーパー足並み揃えていくみたいなあるじゃないですか、昔はそのプレーオフとかも片側だけがやってて、ね、セリーグやってなくてとかあったけど、どんどん一緒の方に感じにさ
していって、いわゆる工業的なさ人気、うん、ていうか集客で、ね、に関しても全然大差なくなってきたから、ね、
ないですね、
昔みたいに
一緒ですね、
パリーグはお客さん入んないってイメージもないもんね、
ない本当さ、あのストッパーブスちゃん呼んでるとさ、あの無駄にさお客さんがシーン
っていうので、ね、悲しいでしょあれ
そう、
あれ工業が成り立ってない、
いやこのコマいるっていうぐらいいっぱいあるシーン
あれが弱小球団のやっぱ差がだよね、お客さんが入らないっていうのはさ、ね、やっぱチームがさ優勝争いするようになるとさ、
うん、
明確にさ集客上がるじゃん、
うんうん、
もう広島なんかもうすごいじゃない今、
そうですね、
真っ赤じゃんスタートが、うん、やっぱ勝たないとファンは離れるよねっていうのはある。
でもこの18連敗の時はお客さんが増えたらしいですよ
逆に
ファンクラブの人数が1万人増えたらしいです、
もう
集客ガンガン増えて、
むしろ応援したくなる、
もうだから本当になんていうんですかもう時事ネタみたいな感じですよね、勝つ瞬間を見るためにみたいなね、今年のロッテはこんなことにならないといいな、
ならなきゃいいな、マジで、
なんか本当いつなるか分かんないと思って、
まあ、ちょっとオールスター前まではさ、うん、ちょっと見守ってみましょう、そこでまだこんな感じだったら、ね、今年はあるぞ、
でもさなんか上がり目がね、なんか他のチームは誰々がいないとか中田が不調とか分かるじゃないですか、
別に誰も聞けて
ない、ロッテって今全員で一緒に不調だからなんかこれどうすんのみたいな、
しかも誰かが怪我で選別離れてるとかではない、
うん、そうなんですよ、まあ、角中がねいないけど、角中ぐらいなんですよね、別にいないの、
そうだね、
角中に一人いないごときでこんなでさ、いたところでですけどね、
そうだね、まあみんながあとはちょっと全員でレベルアップしてもらうしかない、
本当
ギオタとかさ、まあ、うん、荻野とか石峰とかさ、うん、本当は引っ張っていかなきゃいけないやつがいっぱいいるじゃん、
うん、
あのベテランというか、まあ、ロッテ歴長いやつが、
うん、そうですね、
これから引っ張っていかなきゃいけないんです
か、いや本当に清田とかそこら辺だよな、ね、やらなきゃいけない人たち本当
岡田に関してはもうヒット打ってるとこれ見た記憶ないもん、
まあ、今年まだ1本持ってないですから、ね、
あ打ってないんだ、
今年ゼロです、
道理で
下手したら今年1本も打たないかもよ、
俺全然見てないなと思って、
そうなんですよ、
なるほどね、
そうそうそうそう、
そりゃそうだ、
ね、いやー月末に私西武ドームに西武戦見に行くんで、いや本当に恐ろしいですよ、
いやえ先発は日曜日だと、
え日曜だと
カラ
カワかな、順番通り行けば、うん、おでもカラカワ見れたらいいな、
いいなと思いますけど、ちょっとねポンって抜けたカーブを
やるとね、
メヒアがレフトスタンドに入る姿がちょっと俺は今脳裏をかす
め、やめてください
よ、西武ドームのレフトスタンドに打ち込んでる姿
はい、まあじゃあねちょっと今年はロッテ何位になりますかね、
まあ6位じゃない
マジで落ちちゃうんだ、
このままいったら6位、
このままいったら6位なんだ、つれーなー、いや6位だけは
なんだかんだでな上がるからな、全然
わかる、
後半が粘り強い
から、かる、
全員揃うと強いから、
いやでも私楽天がこのまま1位なんてことはないと思います、
それはないと思う、
これは絶対ないと思う、
それはすごい、
いやどうにか A クラス入れないかしらなんてね願ったりしますけれども、うん、また行きましょうよ野球、
また行くか、
行きましょうよ、
行きましょう、
またマリン、
マリン、
まあ負けじゃないかもしれないけど悲しいな今年は、
負ける
いやでもちゃんと応援はする、うん、そうちゃんと応援はするから、
あのチャンステーマが流れない試合とか全然あるもんね。
ほ
んと二塁踏まないって
ありますね。いや流れないのマジで悲しい。ほんと悲しい。
あれそういえば今日聞いてねえな8回ぐらいに思い出す、ね、今日チャンステーマ流れ
ない切ねえなあ。いやはやいやはや、はい、じゃあそんな感じで、
そんな感じ。
じゃあまあ今年もねロッテの健闘を祈って頑張りましょうということで、はい、じゃあちょっとここでお知らせの方させていただきたいと思います、はい。アガリスクエンターテインメント、新宿コントレックスボリューム16が6月30日7月1日に 2days、はい、2days あります、はい。で今回は、関西から笑いの内閣さん、はい、あとは普通に、関東からアナログスイッチさんの出場が決まっております、はい。あともう一団体ぐらい出るかもしれません、はい。で6月3日の土曜日にチケット発売ですので、ぜひぜひ皆様振るってチケットを発売するのを、はい、お待ちください、はい、まだ発売しないからね。はい、でモリエンテスラジオの方がですね、まあ、ちょっとプチリニューアルといいますか、いろいろ変わりまして、あの今まであのやってなかった人がラジオ番組とか思ったりするようになりまして、うん、来週の5月12日が、前田由里子の回になります、はい。前田由里子の旅は道連れ夜はお酒、はい、なんか旅行前田が旅して、なんか話すみたいな、はい、コーナーらしいです。
なるほど、お酒ってことは
お酒を飲みながらなんか喋るんですかね、うん、ちょっとどんなコーナーになるのか、
うん、ちょっと見守ってい
きたい日ですが、ぜひぜひ聞いてください、うん、はい。で次回のノーベースボールノーライフは、6月2日、はい、金曜日に放送でございます、はい。こちらもぜひぜひ、楽しみに待っていてくださいませ。
楽しみに。
はい、じゃあ下村さん、はい、今日は初めてのゲストということで
ゲスト
お越しありがとうございました。
いい、
じゃあまたよろしくお願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。またね。
ありがとうございました。